俳優の大金積みのりです。1ヶ月ぶりです。先日、オーディションを受けていまして、で、その場でですね、2人の役をやったんですね。で、相方の人とその場で交換子で役をやったんですけれども、その役が、僕が自分の恋人のことを殺めてしまって、で、獄中にいて、それを心配して自分の兄弟が迎えに来るっていう、そういうものだったんですけど、役作りをしすぎてしまって、もう全然関係ないところでボロボロボロボロ泣き始めてしまって、ですごくこう監督の人にですね、作りすぎないでくださいみたいなことを言われて、あ、なかなかやっぱお芝居って難しいなって思うきっかけが先日ありました。勉強、日々勉強といった感じです。それでは始めていきたいと思います。大金積みのりの味噌汁にはなりません。はい、そのような形で始めました大金積みのりです。第9回でございます。今日はね、ちょっと話したいことがあって、東京のお台場にイマーシブフォート東京っていうテーマパークができたんですけど、これがね、もう俳優心をすごくくすぐる素晴らしいテーマパークだったんで、ぜひ今日は皆さんにそれを共有したいなと思って、まあそれも話しながら、いつも通り今日のコーナーのコーナーということでですね、また今月のオリジナルコーナーもやりながら、15分間お付き合いいただければなというふうに思っております。よろしくお願いします。ちょっとだけそのイマーシブフォート東京の話をすると、昔ヴィーナスフォートってお台場にあったショッピングモールだと思うんですけど、あそこをリメイクしてるんですよ。で、もともとヴィーナスフォートって、すごく、なんていうかな、天井がね、空になってて、こう、雲があって、で、中世の街並みみたいなところで、お買い物ができるっていう施設で、大体こうね、ゼップ東京とか行く途中に通ったりとかするっていうのが、よくあるパターンかなって思うんですけど、あれがね、もう素晴らしいテーマパークになってたんで、ぜひ、良さを、おすすめしていきたいと思います。ということでですね、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
普段のイマーシブフォート東京なんですけど、これ何かっていうと、完全没入体験イマーシブテーマパークかっこ世界初っていう、そういう風なコピーライトがついてるんですけど、イマーシブって何かなって調べたら没入って意味なんですって。で、そのね、いろんなテーマパークがそのギュッとこう入ってるんですけど、CM みたいなのが YouTube で見れて、それを見ると最初こう VR とかつけてね、そういう体験をする施設かなと思ったんだけど、実はちょっと違くて、その世界観の中に自分たちが入っていって、で、そこで起きたことの中に巻き込まれていくっていう、そういう、なんでキャストさんが多分ね、どっかの劇団さんとかにいるんじゃないかなっていう感じですね。ディズニーランドのファンカストとかってあるじゃないですか。お掃除するときにいろいろこう、 演技をしてくれる人たち、ああいう人たちみたいなのが、もうちょっとこう、なんていうかな、ちゃんとその場で演技してますよっていう感じでこういるっていう、で自分がその中の登場人物になったかというふうにやれるっていう、そんな感じなんですよ。でテーマパークとしてはなんかね、いろいろあって、シャーロック・ホームズがあったりとか、まあ第五人格ってやったことないんだけど、そういう第五人格とコラボしてたりとか、推しの子とか、東京リベンジャーズとか、そういうのとコラボをしてて、結構いろんな趣味の人がこう行っても楽しめる、ハードルが低いテーマパークになってるかなって思いました。でその中でさっき言ってた、その自分が巻き込まれるみたいな、そういうのっていうのが、そのね、熱狂フォルテビータ事件簿っていう、そういうのがあるんですよ。でそれがもう本当に朝何時だ、10時ぐらいから夜の9時ぐらいまでずーっとそのテーマパーク、イマーシブフォート東京の中のあっちこっちで突然キャストの人が出てきて、でその人にこう話しかけられたりとかするんですよ。自分がもうこれが楽しくて、この間行った時は、まあ、奥さんと二人で行ったんですけど、そこで最初に行ったらその軍人さんみたいなのがいて、でいきなり集合とかって言われて、わーっつってみんなそこに集まって、そこでいきなり軍事訓練みたいなのが始まって、みんなが普通に他の人がテーマパークの中で楽しんでる中で急に隊列を組んで、行進みたいなのをして、その場でスクワットとかそういうのをやらされて、で一番最後に一番出来が良かったやつお前出てこいみたいので、5人ぐらい呼ばれて勲章みたいな星をもらえて、でその星を胸のところにつけてると別のキャストさんが、あなた軍人の何々さんに認められた人なんですねみたいなのがあって、そこからまた別の話が盛り上がってみたいな、もうね、とても、行ってワクワクするそんなところでした。で推しのキャラクターがいて、その裏路地にバーがあるんですよ、その世界の中の裏路地のところに。でそこのバーのところにお姉のバーテンダーがいて、フェルッチョさんっていうバーテンダーがいるんですけど、そのねフェルッチョさんがね、もうすごくいいお姉で、でもうみんなそのフェルッチョさんが、同じバーで踊り子をやってるキャラクターと一緒に、なんかその夜に広場に行って、でゲリラ的にそのライブをするみたいなのを企画してて、そのゲリラライブの練習みたいなのがお昼にあって、でお昼のところでみんなでこう練習して夜やるぞみたいな、あそこに集合だみたいな言って、夜に6時とか7時ぐらいにまたその集合場所に行くと、その人が出てきて一緒にその練習したダンスとかを、もうみんなキャストの人と一緒に、参加者みんなが一緒にやって踊るみたいな、踊って歌ってみたいなのをやるっていう、もうね、もうすごい良かったとしか言えない、語彙力がなさすぎるんですけど、でもそれが本当におすすめなんで、多分出来上がったのが最近なんじゃないかなと思います。この、没入型のそういう目の前でイベント始まるみたいなのが始まったのが4月の26日って書いてあったんで、まあその最近始まったばかりなので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうかというところでございます。うん、はい、じゃあ今月も今日のコーナーのコーナーをやっていきたいなと思います。今日のコーナーのコーナーね、毎月新しいのをやってて、僕の X、 旧 Twitter で第何回はこのコーナーやりましたみたいなのをまとめる画像を一緒にくっつけて、宣伝を、このラジオの宣伝をさせていただいてるんで、もし見かけたらそこから、あ、こんなのやったんだなみたいなのでメール送ってくれたら嬉しいななんて思ってます。ということでコーナーに入っていきたいと思います。今日のコーナーのコーナーなんですけど、今日のコーナーはこんな感じです。僕だけのマイウェイ。大金住みのりも今年で33歳となります。人間生きてると通い慣れた道、思い出深い道、忘れられない道、さまざまなあなただけの道があるかと思います。このコーナーはあなたの思い入れのある道を紹介いただきたいなという、そんなコーナーでございます。 あの僕だけのマイウェイってあの頭痛が痛いみたいなことになってるんですけど、あの自分が、まあ、大体この30デコボコの人たちは共感してもらえるかなと思うんですけど、学生時代にデフテックっていう方々がいらっしゃって、まあ、ハワイを、一つの拠点にしながらやってるミュージシャンなんですけど、そのデフテックさんが、やってる曲、一番ファーストのシングルだったかと思うんですけど、マイウェイっていう曲があって、もうその曲がものすごく、自分のその学生時代、朝起きると目覚ましテレビ、まあね、皆さん知ってると思いますけど、その目覚ましテレビにいつもこう出てて、朝こう夏とかね、あの学校に行く前にそれを見ながら、あ今日も学校楽しみだな、頑張ろうみたいな感じで、過ごしていたのをすごく思い出すなという、そんなので、この My Way っていう曲がすごく好きで、それでですね、ちょっと今回のトークテーマコーナーにしてみました。ということで、僕の思い入れのある道なんですけど、いくつか考えていて、一つは、小学校、僕結構転勤族だったんですよ。で、小学校1年生の時に通ってた小学校までの、この登下校の道っていうのが結構記憶に残ってて、その登下校の道の中で、なんていうの、四つ葉のクローバーを探す時に、みんな探す3枚の葉が生えてるやつ、あれは三つ葉でいいの、あれは何、料理とかに載ってる三つ葉でいいのかわかんないですけど、あの三つ葉みたいなのがすごい生えてて、そこでこう友達と一緒に四つ葉のクローバーを探したりするのを結構日課的にやってる、小学校1年生の時そういうのが流行ってて、でその友達とそこで待ち合わせをして、学校終わってね帰ってきて、そのみんな結構バラバラで帰ってくる中で、他のクラスの子たちとこう合流するのがそこの広場みたいなところになってて、その広場のところで四つ葉のクローバーを探しながら、みんなで遊んでました。で、なんでこれが思い出に残ってるかっていうと、共感してくれる人がいるかわからないんですけど、子供って結構何でもすぐ口に入れちゃうじゃないですか。いや、赤ちゃんとかね、それはもちろんそうなんだけど、そうじゃなくて、小学校の時にそのクローバーのその根元が緑色のやつと根元が赤いのがいて、その根元が赤いやつがちょっと酸っぱい味がして、それを花の蜜とかね、子供の頃結構吸うような田舎の子供だったので、なのでそういうのを、あこれ酸っぱいなとかって言って、喜んで食べたりしてました。まあね、結構、まあ、今思ったら近くに道路も走ってるし、あんまり綺麗じゃないななんて思うんだけど、でも子供の頃はそれがすっごく楽しくって、やっぱりなんか限られたレギュレーションの中で生きてる当時の自分が、親の見てないところでこうなんか自分たちだけの楽しみみたいなのを見つけて楽しんでるみたいなのが結構良かったなと思ってて、個人的には思い入れのある道になってるかなって思いますね。うん、これあれどうなんだろう、東京に生まれた子たちとかっていうのはそういうのって経験あるのかな。どうなんだろう、まあそんな話を聞けたらいいななんて思っております。僕だけのマイウェイでした。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
大金住みのれの味噌汁にはなりません。第9回エンディングです。最近愛子さんにハマっていて、でその愛子さんの曲にラジオっていう曲があるんですよ。で愛子さんすごくラジオファンだっていうのがまあ有名な話なんですけど、このラジオっていう曲の中で出だしのところに、夜中に目覚ましかけてこっそり秘密で出かけるのっていうのがあるんですけど、 僕がラジオを聞き始めた、多分第1回にも話したと思うんだけど、中学校の3年ぐらいの時に本当にこれをやってたんだよね。今の子たちって多分スマホで聞いて、それこそ YouTube とかだと思うんだけど、僕がラジオを聞いていたような、まあ15年20年近く前とかってそういうのがなかったから、一生懸命こうラジオでアンテナ立てたりとか、当時まだ携帯はあったから、携帯でラジオを聞くときに、まあ電波がね全然入らないから、当時マンションに住んでたんだけど、こう上の方まで行って電波を拾いに行って、でそれも親に隠れて電波拾って、ラジオを外で寒い中わざわざ外に出て1時間とかこう聞いて戻ってくるみたいなのをやってて、ああ愛子さんって本当にラジオ好きなんだなと思って、この曲は感動をしたので、まあ、ラジオファンの人ぜひ聴いてくれたら嬉しいなっていうふうに思います。 Apple Music とかで聴けるんでね、調べれば出てくると思うんで、カタカナでラジオっていうふうな曲なんですけど、はい、ぜひ聴いてみてください。ということで今日のアメリカンジョークやっていきたいと思います。今日のアメリカンジョーク、念願のクリア朝日が家で冷えてる、それが罠とは知らずに。 See you next time!